九州周級男児、
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周級男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周級男児2号、日本大好き修二です。いよいよ2月、まあ、14日からですかね、
はい、
J リーグが開幕いたします。
ようやく
ね、スタートですね、はいはい、サポーターさんっていうのは、はい、この2月っていうのは、まあ、そのどんな心構えというか、
どんな
準備とか、
ちょっと楽しみで、楽しみで、
やっぱ楽しみなの、
はい、
なんか準備するんですか。
なんか準備、もう移籍話が結構多くて、
うん、
まあ、結構アビスパはほぼほぼ終わってる感じはあるんですけど、
そうですね、
はい、
うんうん、
タサポっていうか、他のチームのサポーターなんかはまだまだ来るかな来ないかなとか、移籍情報を見てたりとかするん
です
か、
ね、まだそうギリギリまで動きがあるわ
け、ね、結構あるところもあるし、ないところもあるし、
そうなんだ、うん、なんか僕野球ファンじゃないですか、
はいはいはい、
プロ野球の場合ってこの一番こうキャンプインするとき、何に僕一番注目するかというと、うん、ユニフォームなんですよ。
お、
結構変わるじゃないですか、日本のプロ野球のユニフォーム。
発表って
そうそう、変わっってる球団がどこなのかなとかいうのを見るのが好きなんですよ。
変わらないとこもあるんですか。
もちろん変わらないとこも
あるんです
。J リーグってしょっちゅう
変わる。毎年変わりますよ、
どのチームも、
はい、
全チーム
全チーム。
そういうところも意外と気がつかないけど、いや、まあ少しリニューアルするところとかもあるんですけど、はいはいはい、だってジャイアンツとかも基本あんまり変え、まあ、最近変えてるけど変えなかったりとか、まあ、ちょっとずつ変えたりはしてますけどね。ホースだとほとんど変わってないじゃん。
そうなんですっけ。
そう、そういうところに野球ファンは注目していますけど、この番組はサッカーファンですから、はい、じゃあまあそういうユニフォームのこともとか、なんかここは変わったなとかいうのは楽しみにしてると
か。でもそれ昨シーズンから分かってるんですよ。昨シーズンの最後の方に分かってるんで。
ああ、そっか、はい、それは今更ではない。
そうですね、
まあ、今更になってしまう。はい、それでは今夜もキックオフです。
九州周級男児、この番組はJR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
サッカーオタクユッキー先生がサッカー愛を語るコーナーですよ。
はい、
はい、ついにね、J リーグですね、
はい、
まあ、2月から開幕ということでございましてですね、今日は、はい、まあ、J リーグ その今シーズンをまあ深掘りしたいんですが、特に今回は私どもですね、
うんうん、
この番組、
はい、
九州周級男児と
言っております
ね、標榜しておりますけどね、はい、まあ、元はといえば、まあ、九州男児に引っ掛けてやってるんですけど、はいはい、まあ、九州って実は各県に J のチームがありますよね、う
ん、
よく
あるんです、
ね、
はい、
非常にこうサッカーチームが充実している地域でもあるわけです、う
ん、はい、
ですので今回は実は番組スタートもう1年以上経ちましたけど、
はい、
九州周級男児って言ってる割には九州のこと全然触れねえじゃないかというまあクレームもメッセージも特に来ませんけど来ませんけど、
来ませんけどね、
我々の中の反省点として、
はいはい、
まあ、たまには九州全体のことをちょっと少し触れてみようじゃないかということで今回行ってみたいと思いますが、
はいはい、
まあ、実はね、うん、アビスパに関しては、うん、まあ、ずっと毎回触れてますし、
確かに、
ね、でまあ、来月以降ちょっとより詳しくやっていきたいなとはまあ思ってるんですけども、
はいはい、
ちなみにユッキー先生は今シーズンは何位と見てますか。
うん、5位
5位。
5位、
それ史上最強でしょ、はい、5位は。一番いいのが6位でしたよね。
はい、いいのは8位じゃなかったか。
あ、8位か、
はい、
ちょっとその辺曖昧ですけどまあいずれにしても5位っていうのはかなりのレベルじゃないですか。
いや、正直今シーズン強いと思うんですよね。
マジで
選手が集めまくってるから。
やっぱそうなの。
はい、
でも佐藤亮がいなくなって。
いや、まあ確かにいや、でもなんだ宮崎でキャンプしてるんですけど、
はいはいはい、
してたのかな、それを見に行った知り合いがいるんですけど、
うんうんうん、
今年はいいよって言ってました。
本当、
はい、
まあまあ監督も変わって、まあそのね、はい、戦い方も少しは変わるんですね。そうそうそうそ
う、期待大です。
でも5位って言ったら上に4つしかないのよ、
はい、
だってさ神戸
もう考えてるんですかそれ。
いやいやいやいやいやあとどこだっけ
神戸町田広島、町
田もやっぱそうだ、広島ですよね、
まあ、浦和とかそんぐらいっすよ
本当、はい、ちょっともうそれやったらもう1位いってほしいな俺は俺としてはね、はい、まあ一応じゃあゆき先生はもう5位、はい、これは2月にもう5位ってもう今予想しましたんで、はい、外れたら何らかの、 あの罰ゲームがありますさあさあさあ、ところで九州の各チームですけども、
はい
はい、まあ佐賀ですね、佐賀鳥栖、うんうん、
はい
ね、佐賀県の佐賀の鳥栖、
はい、
まあ、J2 に落ちちゃったんですよね。
落ちちゃいましたね。
これは一体何事でしょうか。
いやだいぶあの財政状況が悪かったみたいなんですよね、うん、何年か前から
えらいなんかその裏事情ですね。
そう、いやでも結構これみんな知ってて、うん、20億ぐらい赤字あったんですよ。
だから選手も集められなくなってる、
そうそうです、結果ね、
うん、
一時期でっかいスポンサー来て、うん、いいぞいいぞってなって選手取りまくってたら、うんうん、スポンサーがいなくなったらもう選手の年俸だけですごいことになっちゃって。
でも確かにサガン鳥栖ってあのずっとそういう経営的な問題を抱えてるチームではありますよね、
うん
うん、なかなか安定しないですよね。そう
で、いきなりいいのが来たんで、
うん、
取りまくったら赤字になっちゃって、うん、で 2,3 シーズンそれでも頑張ったんですよね、うん、やっぱ選手層的なもんがだいぶ大変でしたよね。
お客様はでもそれなりの集めてるんじゃないですか。
そうですね、
ね、
う
ん、人気はありますよね。
そうですそうですそうです。
ちょっと残念ですね、
うん、だから J2 もそんな沼にはハマらないんじゃないかなと、
まあ、
個人的には思うんですけどね、
っていう感じですね、はいはい、さあその J2 ですが、うん、お隣の長崎県、
はい、
この V ファーレン長崎はちょっと残念でしたよね。
残念でした ね、
ねえ、
だって 2位まで J1 昇格できたんですけど、うん、3位で勝ち点1差とかでしたもんね多分。
あ、なるほどね、
うん、
そしてそのいわゆるそのなんていうんですか
プレーオフ、昇格プレーオフで、
うんうんうん、
ホームでやったんですけど、あのすごい綺麗な、
はいはいはい、新しいできたばっかりのね、
あれ最高ですよ。行ったことないですけど
ないんかいなんかだんだん俺のような話し方になってきたない
や本当最高ですよ。
いやあそこバスケのあれもあるよね、複合施設、ね、
うんうん、そうですそうですそうです、
あれいいよね。
サッカーない時でもスタジアムの中入れて、うん、でスタジアムグルメな食べれるみたい
で、いいですね、
はい、結構いいとこみたい、
うん、J1 来てほしいよね、
うん、
じゃ
ね、いや絶対来ると思ったんですけどね。
まあだからまあここも、まあ、まあ今回また今シーズン頑張れば、うん、J1 十分上がってこれるし
いけるかなと
っていう有力チームですよね、うん、一方そのかつていたあの大分のトリニータ、
はいはい、
まあどう、
ちょっとね、
うん、
やっぱ J3 も一回経験してますもんね。
なんか大分もね、僕大分ってなんか J1 にいるイメージ、
う
ん、
そうそうそうそう、阿炎が J2 大分 J1
みたいな、
そうイメージはそうですけどね。
ちょっとじゃあ今停滞期なのかな。
うん、停滞期ですね。
じゃあ熊本のロワッソは、
ロワッソ、ロワッソずっと J2 いますもんね。
ん、
ずっと J2、
そっか J1 上がったことない、
うん、そう上がったことない、
もう J2 でいいやって感じにな
って、そんなことないと思うんですけどなかなかやっぱ上がれないですよね、沼ですよね。だからね
J2 のどこら辺あたりうろちょろしてるんですか。
もう注意、
ああなかなか
あんま上位に来ないですもんね。
なんかあるんですかね、なんかその決定的な理由みたいなものは。
どうなん、やっぱ J1 から落ちてきたチームってやっぱ強いですよね。
なるほどね、
うん、で横浜 FC なんかいつも落ちたり登ったり、あ、まあ、今回岩田もそうですけど。あ、
ということはその J1 の下の方と J2 の上の方っていうのはやっぱかなり力がある、あって、
うん、
でまた J2 の真ん中辺から
真ん中辺からなると
っていう、うん、なかなかちょっと差があるってことね。
財政的な問題もあるし、
まあそうね、うん、やっぱでもなんだ結局強くなるためには金かよ、
うん、いやでもそれ絶対必要ですJ2 って J1 より試合が多いんですよ、チームが多いから、うん、
あーそっか、
そうだから選手層もいるんで、うん、
ある程度人数
もね、そうですそうですそうです
そういうことか、うん、なるほどね。そうするとまあそのね、今あの触れてきた、まあ、どっちかっていうと北部九州、うんうんうん、中部九州のチームの、はい、まあ、状況でしたけど、はい、鹿児島、これユナイテッド FC 鹿児島ですな、うん、これは北あれですよね、 J3 ですよね、
はい、
で北九州、
北九州
ギラバンツ、
ギラバンツ
北九州、ないつの間に J3 とかなっておかしい話ですけどね。
ね、あの J1 ライセンス取ったのも、まあ、比較的最近なんですよね。
ああそれはそのいわゆるあの競技場とかのことも含めてね。
で J1 ライセンス持ってない時に昇格プレーオフに行ける順位に一回行ったことあるんですけど、
うんうんうんうん、
J1 ライセンス取った途端にちょっと弱くなっちゃう。
あそこもでもちょっともう、ああ勝ち続けてんなと思ったら負け続けるみたいな、なんかちょっとこう激しくないですか、波が。
確かに
指導者によっても、うん、私実はねアビスパよりむしろ先にギラバンツ北九州さんと仕事したことがあるんですよ。だからなんと、はい、ギラバンツの試合を見に行ったことがあるんですよ、
う
ん、であそこの三国スタジアムってすごく海が近くて、うんうん、ロケーションもいいし、うんうん、なんていうか雰囲気もいいじゃないですか、
はい、
だからここなかなかいいなと思って、でほんでやっぱお客様も多いんですよ、まあ、人数だけの問題じゃないと思うけど、熱い北九州のファンの方々は、
はい
はいはい、あこれはギラバンツはもうちょっと頑張らんとなと思ってたら、その時もだから J3 だったけど、あやく JFL に落ちそうになってたっていうね。さあそして私一番注目してるんですこのチーム、
はい、
宮崎県テゲバジャーロ宮崎、どんな難しい名前だよ、ね、
どんな名前だよっていう、本当覚えられないよっていう。
本当さ、いや俺最初ね原稿の中ではね、はい、宮崎のチームを外してたんですよ。あの知名度低すぎ。
いや本当そうですよね。九州の人でも知らない人多いんじゃないかっていうぐらい知らないですよ。なかなか出てこないですよね。
これ宮崎県人に聞いてみたいよね。どのぐらい知ってるのか。うん、
はい、
しかもこのテゲバジャーロ。
そうテゲバジャーロ。これ造語らしいですからね。
なんかあれなんでしょう。テゲはテゲテゲテゲテゲっていうかね。すごくって意味でしょ。あの方言のね。
う
ん、
そう
なんかバジャーとかなんかその牛とか鳥とかなんかそういう意味なんだよ。
スペイン語のやつを組み合わせて一番わかりづらいやつ作ったやんっていう。
結局覚えてもらえんかったら何もならんねえがっ
つ。そうそう。
でそのチームのことだから何もわからないですね。
はい、何もわかんない正直。試合すら見たことないです。
どんな選手がいるかもよくわからない。
はい、全くわかんない。
注目する選手もわからない。
ちょっと今後注目しないといけないですね。
いや
テゲバジャーロ。
テゲバジャーロをね、はい、忘れてはいけない、
うん。
ね、このチーム。このひょっとしたら電波ひょっと宮崎飛んでるかもしれないから、文句来るかもしれませんけど、どんどんもうクレーム文句ね、メッセージいただきたいと思いますよ。はい、まあ、ということでですね、九州は何度も申し上げますように、各県に必ずチームがあり、
はい、
さらに福岡県は福岡市と北九州市にもあるという、
はい、
大変熱い地域であると、
はい、
まあ、いうことが分かった程度でしたね今日は。
あと FC 琉球忘れてます。
あそうだ、沖縄もあったね。沖縄もあるんだよね。
はい、沖縄もあります。
はあの J なんですか。
J2 かな今。 J2、うん、多分
そう、多分って言いなさい。はい、ということで、
はい、
J3 です。
J3 です。J3 です。はい、
今調べました。
すいません、
はい。すいませんでした。まあまあ、もっと僕らも勉強しなきゃってことですね。
そうですね。
はい。以上、ユッキーの九州集球談義でした。ユッキー先生。
はい。
先ほどアビスパの最高位は8位とか言ってましたけど、
はい
はい、2023年は7位ですか、はい、ね。
失礼しました。
大変失礼しました。お詫びして訂正いたします。7位でした。
すごい。
今度は5位ですよ。
5位です。
修二の日本直言談義。
日本大好きな修二が愛のある提言をするコーナーですが、久しぶりに野球のお話ですよ今日。
久しぶりです ね、
ね、直言から入りますよ。日本人プロ野球選手はもっとメジャーリーグに行け。まあ今シーズンね、
はい、
日本人メジャーリーガーなんかと16人になったんですよ。
へ、16しかいないんですか。むしろ
まあまあまだ16人とも言えますね。ドジャースが大谷に山本に佐々木でしょ、
はいはい、
パドレスにダルビッシュと松井でしょ、
はい、
カブスが鈴木と今永でしょ。
鈴木って誰だ。
鈴木誠也くんね。
あ、
うん、
はいは
い、でレッドソックスに吉田で、メッツに千賀、マリナーズに藤浪、エンゼルスに菊池、タイガースに前田健太で、今年から渡米するのがジャイアンツにいました菅野くんはオリオールズね、阪神の青柳投手がフィリーズで、中日の小笠原君投手がナショナルズね、あとアスレチックに森翔太郎選手っていうのが入るんですけど、この方はですね、なんと高卒でマイナー契約から始めると。
知らない人ばっかだ。
お互いね、僕はサッカー選手初めて聞く人が多いし、ユキ先生は野球選手初めて聞く人が多いと、うん、でもね、まあ、やっぱこうやって紹介するとですね、まあもう日本代表クラスなんですよ、みんなやっぱりね。そうそうたるメンバーですね。でも今、ゆき先生がね、なぜかそこだけは鋭く指摘した通り、
はい、
まだ16人しかいないんですよ、
はいはい、
これ実は昨年のデータですけどね、うん、メジャーリーグ全体の外国人選手っていうのは264人いるんです。まあ、これが多いかどうかちょっとまあ分からないですけど、その中でドミニカ共和国が108人で一番多い。
ほう、
半分、まあ半分ぐらいです、はいはい、約ですね。その次にまあベネズエラが58人、キューバが18人、プエルトリコが17人、カナダが13人、メキシコ12人ですけど、このカナダとメキシコの人は怒ってもう帰っちゃうかもしれませんね。もうトランプがひどいことばっかり
関税のせいで、
ね、そうそうそうで日本人は昨年は10人だったんですよ。だから7番目。
へ、
でだからアジアではまあ一番だけど、やっぱ少ないよね。
は
あ、もっと多いと思ったでしょ、
はい、
それはなぜかというとユッキー先生はサッカー好きだからなんですよ。つまりサッカー選手はもう普通に行くじゃないですか、ガンガン、はいはいはい、相当行ってるでしょ。こんな人数じゃないよね、うん、もっと行ってますよね、うん、まあまあアメリカって言ってもね、まあ、そのアメリカじゃなくてごめんなさい、外国といっても、うん、まあ、アメリカに近いその中南米の国ばかりではありますけど、まあ、外国人選手の割合はですね、メジャーリーグの場合は 28.5%。
へ
え、やっぱだんだん増えてるんですよ、
はいはいはい、
まあ、まあ昨年は史上3番目だったらしいんですけどね。つまりメジャーリーグっていうのは野球の国際化を推進しているってことですよね、
うんうん
うん、まあまあどんどん なんかサッカーチックにはなってきてる感じはしますよね。サッカーってちなみにそのなんで外国人枠とかないんですか？
ありますあります。
あるんですか？
あります。
あ、あるんですね。
ただ、うん、サッカーってやっぱヨーロッパでやるじゃないですか、うんうん、ヨーロッパっていうの EU 圏内、うんうん、圏外っていうので、うんうんうん、EU 圏だったら
いいんです、
何人でもいいみたいな感じになってるんで、
る、ね、同じ国扱い、
ね、そうです。だから
ね、
そう、
まあね、その日本の実績を上げた選手がアメリカに行ってしまうのはまあ寂しくはありますよね、うん、まあ、特に例えばほら女子ゴルフの選手とかも、うんうん、日本で強くなったらアメリカに、そのアメリカの方がやっぱりね、格が上だから行くじゃないですか、はいはい、そうするとなかなか情報が入ってこなくなるので、はい、まあ、ちょっともうその寂しいなっていうのはありますけど、野球の場合はもうこうほら昨年なんかもうドジャースがワールドシリーズ出た時にずっとやってるんですよ、はい、もう野球も全然そのもうテレビでやってるから、うん、むしろなんかもう去年なんか俺ワールドシリーズ見たけど日本シリーズ見とらんもんね
そういう人多そう
多いんですよ。つまりどういうことかっていうと、うん、野球をもっと国際化しないと他のプロスポーツに商業的に負けると思うんですよ僕は、
は
あ
は
あ、僕はこう言ってもやっぱり結局日本のプロ野球のことを愛しているのでは
いはい、はい、
まあその日本っていうのはアメリカに次ぐ野球大国でもありますから、うんうんうん、サッカー並みに選手は外国、野球の場合はメジャーリーグを目指すべきなんだと、
うん、
私は思ってるわけですよね、
はい、
そんなことすると日本のね、
うん、
プロ野球のね選手誰も見なくなるんじゃないのっていう、
そうそうそう思います、
ご心配もあるでしょ、
はい、
でもあんたもともと選手のこと知らないじゃん確かに、ね、でもねやっぱちゃんと見ると、うん、若い選手の中でいっぱい魅力的な選手は日本の中でもいるんですよ。そういう人たちにこうスポットを当ててあげればいいじゃないですか、
はいはいはい、
違う見方をすれば、僕なんかもうホークス戦なんか筑後の玉下に見に行こうかなって思ってますから二軍の、
ああそういうこと、それすら分かんなかった
まあそういうね、あのこうなんていうのかな、日本は日本のそのリーグの意味があって、うんうんうん、でも選手は自由にやっぱりそのレベルの高いところで活躍するのをこう応援してあげるっていうのがね、うんうん、まあ、正しい姿かななんて、
確かに、
まあ毎回本当いいこと言うな俺以上修二の日本直言男児でした。
九州人は歯が命。
実は単なるサッカーオタクではありませんで、本職は歯科医院の院長のユッキー先生がですね、歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれるコーナーですが、実は1月下旬にちょっと気になるニュースを私見ましてね、
はいはい、
アビスパ福岡のですね、うん、オーラルケアプロジェクト、
はいはい、
ね、このオーラルケアアンバサダーにですね、うん、奈良選手、
キャプテン、
うん、今野選手、
はい、
ね、で上島選手の3人がですね、
うん、
口の中のお口の中の健康増推進を啓発すると、
うん、いいこと、
まあ、いいことですよね、うん、これ、うん、だって先生歯医者さんですもんね、ユッキー先生
一応一応
一応なんですかいやなんかでもちょっと九州集休団地というか、
はい、
可能しか的にもなんかちょっとアビスパに対してしてあげたくないですか、はい、これ。
いやまあまあまあ
ね、
はい、
なんかそのまあこれをその推進しているところにはその SCO グループさんというね、
うん、
まあ、そういうその歯医者さん向けのそのサービスを提供している会社さんがありまして、
うん、
まあ、やってらっしゃるらしいんですけど、 まあなんか一回この例えば奈良くんとか今野くんとか上島くんを呼んでいや君は何しようとみたいな
確かに聞いてみたいです ねどんな活動しているんですかみたいな。
本当にちゃんとオーラルケアしようやろ僕らほらアンバサダー好きじゃないですか豊永さん。
確かに確かに、
ね
は
い、アンバサダーやっぱちょっと一回呼ばないかんでないかと、ね、
呼んでみたいです ね
どの程度そのちゃんと口の中きれいにしてるかっていうのを
検診しましょう。
そうそうそう検診しよう。ユキ先生検診するよしそれをどっかで実現するぞさあこのコーナーでは歯の健康に関するお悩みを募集していますがちっとも気がしません、ね、メールアドレス ksday@rkbr.jp、ksday@rkbr.jp までどうぞ。以上九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい。長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院、加納歯科医院へ。
流行る心って昇る階段、その先
九州週休男児。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りしました。
今日もね充実の30分です
充実の、
ね、九州の J リーグのチームをおさらいしたり、
はい
ね、プロ野球選手はもっとアメリカ行けって言ってみたり、
はい、直言したり、
ねはい、充実の30分でございましたけどこの番組ただ一つ充実していないのが、
はい、
メッセージ
メッセージです
まあね準レギュラーの、はいアンバサダー、はい、アリスパフォーカーアンバサダーの、はいね、豊永明さんが来るよって言ったらみんなね
すごい来ますけどね、
すごい来るよね、まとめて来るよね準レギュラーだからいつ来るか分かんないんだから
いや確かに
ちゃんと油断せずに毎月メッセージ送ってくれなきゃダメですよあなた
いきなり来るかもしれないですもんね。
そうですよ、はい、いつ呼ぶか分かんないん
だから。確かにな
のにさ、ね、サボってたらね、うん、秋ちゃんが来た時に寂しい思いするじゃないですか。確かにね、なので、サボらずに番組へのメッセージ、ksday@rkbr.jp、ね、ksday@rkbr.jp をちゃんと登録しておいてください、
はい
ね、しかもですよ、2月12日、間もなくですね、この週の10、11、12、まあ、水曜日ですか、
はい、
はなんと、節分ではなくてですね、ユッキー先生のお誕生日。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おいくつになられてたんですか。
38年
38ちゃん独身ね、まあそのユッキー先生のねあのお誕生日おめでとうメッセージはもう間に合いませんけどまあ何でもいいですか。
遅れて
待ってます、ね、遅れてでもいいですよね。ぜひメッセージいただきたいと思いますねはい、ということでですね、今日もあっという間の30分でございましたけどね、また次回はね来月も第2日曜日でございますんで3月9日、なんかちょっとね、まあ、だいぶこうシーズンも始まってね、なんとなく状況が分かってくるところでしょうから、まあ、ぜひアビスパ効果の話をしたいなっていう、
そうですね、
思っておりますんで、はい、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
それではサッカー大好き。
この番組はラジコ、アップル、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。